何頑張っとるかな。パグゴルフ、予期せぬ時にホールインワンが出たりすることが
出したことあるんですか。
またホールインワン出すぞ。ファイト、デロラジ
あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの井益義弘さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
梅雨の時期が近づいてきました。毎年ですね、本当に、全国各地で、河川の氾濫ですとか浸水害が起きていて、私たちも本当に人事ではありません。どういう備えをしたらいいのか、今日は詳しく教えていただきます。本当に毎年のように被害が出てますよね、川尻さん。
はい、そうですね、うん、もう、まあ、1年経つんですけれども、はい、昨年の6月の28日から、7月の8日頃にかけてですが、西日本を中心に全国的に広い範囲で記録された集中豪雨、西日本を中心に多くの地域で、河川の氾濫、浸水害、土砂災害が発生しました。
はい、
死者数が224名、それから行方不明者が8人、負傷者が459人、家屋の全壊が6758棟、半壊が1878棟、うん、一部破損が3917棟、それから床上浸水、これが8567棟、それから床下浸水、これが21913棟、という甚大な災害となってしまいました。まあ、今から雨のシーズン近づいてきているので、今一度水害に対する備えを考えていきたいと思います。
この、まあ、被害をきっかけに地域の皆さんで水害に備えて避難訓練なども、ね、県内各地で行われていますが、じゃあ保険の方はどういう備えをしたらいいのかということなんですが、
保険の方については後ほど伊益さんの方で担当してもらいますが、はい、情報として知っておいてほしいこととしてはですね、まず、まあ、前回もちょっとお話しさせていただいたんですが、ハザードマップの確認が重要です。
はい、
これ国土交通省の方でハザードマップポータルサイトで確認することが可能です。
はい、
サイトにはですね、重ねるハザードマップと我が町ハザードマップの2種類があります。重ねるハザードマップでは住所を入れると自宅周辺の洪水、土砂災害、津波のリスク情報、それから道路の防災情報、土地の特徴や成り立ちなどを地図や写真に自由に重ねて表示ができます。
はい、
また我が町ハザードマップではですね、プルダウンボタンで都道府県、市町村の順に選択すると各市町村が作成したハザードマップへリンクし、地域ごとのさまざまな種類のハザードマップを閲覧することができます。
今私はですね、スタジオで重ねるハザードマップのページを開きまして、北日本放送のある住所を入れました。そうしますと災害種別で選択することができるというボタンがありまして、洪水のボタンを押しますと洪水によって想定される浸水の深さなんですが、ここは3メートルから5メートルが予想されているということで、5メートルということになりますと2階の天井ぐらいまで行きますよね。去年、倉敷あたりの、浸水害では天井あたりまで水がついて逃げられなかったという被害がありました。まずは自分の家がどういう、危険 をはらんでいる場所なのかっていうのを皆さん必ずねチェックして、あの各市町村でもハザードマップが配られていますので、はい、それで確認をして、じゃあどう備えるかっていうことが必要になってきますよね。
そうですね、まあ、集中豪雨ではその洪水とかってまあ言われるんですけど、あのどんな仕組みでなるかっていうことも出てます、
はい、
あの下水管なんかが溢れ出して起こる、内水氾濫の危険を確認することも可能です、はい、それから自宅周辺もいいんですけれども、勤務先、それから通勤通学の道すがら、そういうところもやっぱり確認が必要だと思います。
そうですよね、なんかトンネルですとか、
はい、そうですそうです、
ちょっとなんか へこんでいるところにねトンネルがあったりしますと、そういう時危ないなっていうのは
ね、
どんなところに危険がはらんでいるのかっていうのをよく把握しておくことが重要になってきますね、
はい、あとですね、あの車が冠水した場合の注意点なんですけれども、はい、あの国土交通省の公式サイトでは、水に浸った車両はですね、外観上問題なさそうに見えるんですけれども、感電事故、それから電気系統のショートなどによる車両火災が発生する恐れがあります、
はい、
注意点としては、まず自分でエンジンをかけない、それから使用したい場合にはお買い求めの販売店もしくは最寄りの整備工場に相談してください、特にハイブリッド車、それから電気自動車は、高電圧のバッテリーを搭載していますので、むやみに触らないでくださいと紹介されていますので、はい、このことも守ることが非常に重要なことになります。
わかりました、
はい、
そして保険なんですけれども、水の、まあ、被害に対応してくれる火災保険というのもあるんですよね、家木さん。
はい、水害によるですね被害についてはまさしく今おっしゃったように火災保険、まあ、最近は住まいの保険っていうんですけど、それで対応することになります。ただ、火災保険はですね、一般的なこう燃える、雷が落ちる、あるいは、破裂、あるいはガス爆発を起こす、その他ですね台風の害ですとか雹、あるいは雪の害、こういったものってこう基本で保証される基本プランっていうのがあるんですね。で、水害をですね保証をしようとする場合には、そういう水の害ですとか、あるいはこう泥棒がこう玄関、ドアノブ壊して入ってきたとか、ガラス破って入ってきたとか、そういう盗難、こういったところまで持つワイド版ってあるんですね、
はい、
そのワイド版に入っていないと水害は保証されないっていうところがあるので、注意が必要かと思います。
火災保険の中でも水の被害や盗難までを保証してくれるワイドなものかどうかは今一度ご確認ください。
そうなんですね。さらに、もう一つ注意点があるんですけれども、その水害を保証して、もらえたとしても、またそこにはですね、そのある一定程度の、まあ、縮小版っていうんですけど、ものとですね、あと実損払い、要するに、水に浸かってですね、こうもう泥だらけになるんですけど、まあ、そういった時に、まあ、多分普通の家でですね、床上浸水すると、
はい、
まあ、畳ですとかフローリング総取っ替え、壁紙ももう全部取り替えなので、相当な金額がかかるかと思うんですが、その縮小版の場合はですね、床上浸水したとしても、限度額が200万円っていう、こうものがあったり、
はい、
あるいは、昨年の倉敷でですね、もう家がもう全部水に浸かって流されたりとかもあったと思うんですけど、ああいった場合でもですね 70% までしか保証されないっていうパターンもあるので、
はい、
やはりどうせこう水水害に備えて入られるんであれば、うん、ぜひそのしっかりと、被害が出た分見てくれるよっていう実損払い型ってあるんですけど、
はい、
それをつけていただきたいなと思います。
縮小型ではなく、はい、完全実損型がおすすめなんですね、はいはい、
でですね、あと注意点としては、一般的なこう普通の、個人の方が住まわれるですね住宅については、床上浸水以上、
うん、
あるいは地盤面から45センチ以上で被害が出た時っていう形になるんです。
床下浸水は
対象外なんです。
なるほど。
で、最近のですね、まあ、 お家 のこう基礎、一般的な住宅で基礎ってありますよね、
ええ、
でまあ、布っていいますか、こう立ち上がってるところがあるんですけど、もし機会があったら一回メジャーで測ってもらえたらと思うんですけど、
はい、
あれ実は45センチよりももうちょっと高くなっているんです、
うんうん、
なので、45センチ以上で被害が出るっていうと、まあ、イメージとしたらですね、その、まあ、床上浸水までいかないで、最近の新しい家ですと多分床下にも泥水入っていない、ギリギリ止まってるかと思うんですね、40、例えば6センチぐらいだったら、ただその場合でもこうエアコンの室外機なんかは結構ブロック、コンクリートブロックの上にちょこんと置いているケースなんかがあって、そういったの水に浸かった場合はそういう45センチ超えていれば対象になるっていうのは、大丈夫です。
わかりました、はい、水の被害で土砂崩れが起きるケースもたくさんありますが、
はい、
そのあたりの保証っていうのはどうなってるんですかね、はい、
まさしくですね、この土砂崩れも水害ワイド版じゃないと保証されないんですね。
縮小型ではダメ、は
い、失礼しました、大変失礼いたしました。その最初に火災保険の基本的なものとですね、
はい、
水害を見るものというところで、土砂崩れもですね水害で保証される形になるので、うん、
はい、
で最近 のニュース見てると、もう斜面に建ってた家なんてもう全部倒壊しちゃって、ね、ダメになったりするケースもよくテレビでご覧になってると思いますので、やはりああいった時に 70% しか出ないっていうと、ね、全部こう家もう一回建て直せないので、やっぱりここもですね、ぜひそういう斜面に、
うん、
建っておられる家にお住まいの方はですね、
はい、
そういう実損払い型っていうのでですね、
うん、
入られたらいいかと思います。
そうですね、はい、ハザードマップを土砂、まあ、崩れの
そうそう、
対象の地図がありますので、それでもう一度ご確認いただいて、
確認してもらえば、
危険だということであれば、まあ、完全実損型、
はい、
ワイドなものでということですね、はいはい。あと、まあ、車が、ね、水に浸かってしまうというケース、本当にもう毎年目にしますけれども、はい、
そうなんですね、もう車もですね、もうご覧になったら分かると思うんですけども、泥水の中にこう、うん、沈んでいる形になるので、もうはっきり言って、もういろんなところにもう細かい砂がもう入り込んでいて、もうはっきり言ってあれ、修理不可能。
電気系統もね、
はい、
全部ダメになりますよね、
はいはい。ということになると、やはり買い替え。が必要になるかと思うんですけど、やっぱりそういった時にですね、対応できるのが車両保険、
うん、
車の、その修理なんかを見てくれる車両保険があるんですけど、でこれにつきましてはですね、エコノミータイプって言って、当て逃げとか自損事故は見ないけど、車同士の事故だとか、そういう水害、あるいはこう台風で車がひっくり返って壊れましたとか、そういったのを見てくれるのがあるんですけど、そのエコノミータイプに入ってても、こう水没したのは、うん、見てもらうことができます。
はい、
はい。
それからもう一つなんか、
はい、
新しいものがあるんですね。
そうなんですね、車両進化特約って言いまして、まあ、例えば車がですねこう水没してしまうと、もう被害が大きいですよね。なので、車両進化特約っていうのは新車から5年目までつけることができるんですけど、仮に200万円の新車価格の車がありましたと、でこの車が100万円以上の修理代が、かかるような時にはもう一回200万円お支払いしますよっていう、なので新車に買い替えてくださいねっていう、そういった特約があるんですね、
はい。
なのでそういったのに入っていれば、特にまあほとんどのケースも水没した場合は、うん、まあ、その新車家具の半分以上のもう修理代がかかるような、まあ、修理できないでしょうけど、仮に修理見積もりだったらもうそれ超えてしまうので、そういったのに入っていればもう一回新車に買い直すこと、買い替えることができますよっていう保証がしてもらえるので、
買ったばっかりでね、被害に遭うと思うね。
いやいや
どうしていいか、はい、ここに触れてしまいますからね。万が一に備えてどういった保険に入ったらいいのか、詳しいことを聞きたいという方はどうぞ気軽に尋ねてみてください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話は 076-407-1350 076-407-1350 番です。井益さんの安心グループは富山市赤田で、電話 076-495-1905 076-495-1905 番です。この時間、アルム東海の川尻守さん、安心グループの井益義弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。